はい、ね、じゃあ緊急特番ということで、星野源さん、新垣結衣さん、ご結婚おめでとうございますよっ、
ね、いやいやいやいや関係ないでしょ別にあなたはさ、
ね、いやもう本当に本当にびっくりした、俺はもう驚いております。
別にファンじゃないでしょあのいや、ね、うん、もちろんおめでたいことではある、うん、あるんですけどね。
いやもう本当に驚いております、本当私
もう行きたくて行きたくてしゃーないじゃないですか、あの話にさ、本当に驚いております
の。本当にね、驚いております私も、ね、まさかあの二人がということね。
いやもうさ、高谷さんじゃんってい
やもうね、高谷のインスタのストーリーに突然ね、あの逃げ恥の、名前を忘れちゃって、星野源のね、うん、コスプレをした、星野源の、まあ、役のコスプレをした高谷がね、急に出てきて、うん、まあ、ご結婚おめでとうございますと、
うん、
で大変驚いておりますっていうい
や、
の関係者のコメントを
どの立場の人っていう、
もうシンプルに面白かった。
いやいやあれはね、ちょっとやっぱ面白かったっ、ね、
うん、面白かった。
なんかうわーとか、なんかすごいびっくりしたとかって、うん、なんか本当に驚いております三点リーダーってさ
あの共演したね、あの役者の人が出すやつだよね。
そうドラマで出た人しか言ってないでしょあのコメントって。
いや面白かった、なんか知ってたのかなと思ってたから、実は星野源とちょっと知り合いで。
あれは面白かったな。い
や面白かったね。
いやあんまりね、僕見てないんですよ逃げ恥、
うん、
逃げるは恥だが役に立つ、
役に立つ。
見たんですか。
俺一応見てるよ。
ああそうなんですね。
そう特別編も見た。
あれってなんとなく知ってるんですよ、なんか偽装結婚というか、うん、なんか形式だけの結婚をするみたいな話。
そう形式、それでは最初はまあ本当も契約っていうことで、じゃあお互いそのね利点があるから、なんかまあ星野源の方はその家事とか面倒くさいからやってくれるみたいな、
うんうんうん、
でガッキーの方もまあその家事とかそういうの好きだし、うん、でもなんかそのもなんつうかね、その難しいな、その結婚した方がまあなんか私にとって得みたいな感じになって、ほうほうほう、じゃあもう契約っていう形でも結婚しようって言ってするんだけど、だんだんまあねみたいな、
ね、本当の愛情が芽生えてみたらね、うんうん、はあ大したもんですな。
いやね本当に、まあ、特にドラマの感想はないんですけど私は見たということだけどね、
うん、なるほどね。何かもな、ごめん今日、いやもう記事違うさ、
うん、
書き終わってほやほやで、うん、まだ細かいところも残ってるからちょっと、うん、めちゃくちゃ疲れてる気もそぞろなんですよ
原宿さんが40歳になりました。
あら
おめでとうございます。いやめでたいことが続くね本当に。
俺はもうね、まごうことなきじじいでしょう、うん、あのいやこれはもうあのなんだろう、
うん、
悪口じゃなくてね、
うん、
もう自他ともに認める、社会から認められたじじいでしょ。
そうね、40超えたらさすがになんかその、ね、まあ、ちょっとねなんか自分のことをじじいって言うみたいなもあるけどさ、うん、あえてその自分をね下げるみたいなのあるけど、ああああ、ね、40超えたらもう本当よね、全てが本当。
いやそうよ、もうしっかり今世間的認知を受けたじじいという囲いの中で生きていくことになるんで
いやーね本当に驚いております、まさかね原宿さんが40歳になる、万能
だいたい想像つく39の次40なんだから確かに。いやでも40歳か、まあ、怖いっていうとちょっとあれですけど、うん、なんか想像つかないっすよね。
いやあれ休みの何歳だっけ。
僕今28です。
あそっか、 まずそのあれがまず30になるっていうイベントがあるのか、休みの。
そうなんですよね。でなんかそれもうすうす最近感じてきてるんですけど、別になりたくないっていう わけではないんですけど、まあまあまあ、やっぱ怖いのが30歳になった瞬間に、うん、僕ってあの誕生日とかあんまりこうあれなんですよ、ネット上では言わあんまり言わないって思ってるんですよ、はいはいはいはい、まあなんとなくポリシーとして、うん、ポリシーというかなんかでも言わなかったら本当に誰も何も気づかないと思うんですよ、
うんうんうん、
会社でもね、
まあね、
だから30歳休みの30歳になったらちょっと飲みに行こうかっていうささやかな催しすら開かれずに普通に家帰ってきてしこって寝るだけの可能性があるなと思って、30歳になった日、
まあ、マジで気づかないかも、そんなみんな別に意識してるわけじゃないし、
そう誕生日なんて、そうなんですよ、多分僕が30
にツイッターで風船出てくるその日、
いや設定でもしてない、
あじゃあで分かんない完全に、
いやそうなんですよ、でもだからといってあの設定はあんまりしたくないし、
うん、
あと僕30になったんですけどって会社で急に言い出したらなんかちょっとさちょっと、
いいじゃんおめでとうってなるよ、
なるか、うん、ちょっと祝わなくてもいいからせめてその日ぐらいさ、うん、ちょっと誰かと喋りたいわって思うせめてね、いやちょっとそれだけ怖いんですよ、
確かに、まあ、
30歳になった日、うん、一人でしこってたら怖すぎる
ちなみに何でしこる予定なの30歳の日の夜、
いや別に決めてないですけど、うん、ちょっとやっぱ音声作品なのかな
音声作品、
うん、いいね、しこりのディティールはいいんですけど、うん、
いやまあ30ってね結構こう、うん、まあ一大イベントではないけど、まあこう一個の節目としてね、大きいものではあるよ、ね、なんか別に気にしてないっすと思ってても俺もなったもん、やっぱりああ30かっていうのはなんかその日すごい重く思った。
いつマンスンさんはギリ29ぐらいで入ったんでしたっけバーグに、
確かね30歳になる2ヶ月前に入社したの、
ああもう結構キワキワのところで、
ギリギリ29歳で入れたっていう、はい、毎回言ってるんだけど原宿さんはいやマンスーンは俺より遅い30だってずっと言ってくる俺の方が早く入社してなんか30までに入ったって言ってくる
あそこはあれなんですね、争ってる、
そうなんかちょいちょい争って
る、無職の中でそこの上下があるんです
そうそう
マンスンさん30になったそのもうまさに当日は何かあったんですか、
うん、あーどうだったろう、いや全く覚えてないな
覚えてないんだ
30なんだなって思ったことだけの記憶しかないな、特に何かあったかって覚えてない、
うん、なじゃあ多分盛大になんかこうみんなでね20代最後の夜だみたいな何かことはやんなかった、
いやもう全然ないよそんなの、
はあ
ただ過ぎるだけだから時って本当に
やってくんね、
早いよ30超えるともう早い一日
じじいじゃねえかいやーまあねそれはもうね2時後半になってね、うん、別に年取ったとも言いたくないですけども、うんね、この年ですらねやっぱ早いなっていうのを実感しますからね、うん、普通にもうあー怖え怖くないけど、うん、でももう何となく思ってるのが、まあ、特にこの会社いると、
うん、
あもうこのまんま多分一生変わんないんだなと思いますよね、
うん、
そのだから30半ばぐらいだったらもうちょっと性格がなんかしっかりしてみたいなどっしりしてみたいなことには絶対ならないんだろうなっていうのはちょっと確信がありますね、
うん、いやもうならんよ、休みのってさ自分何歳で止まってる感じする、今何歳の時の自分でずっといると思ってる、
何歳、いやでもそれこそ普通にメンタリティ的に20歳ぐらいですよね、う
ん、
あ
やっぱり、ああ俺もねなんか21、22ぐらいなのよずっと気持ちは
まあねよく言いますけどね、
うん、
なんとこれって別にこの、うん、フレッシュな気持ちのままいるっていうってだけじゃないんですよね、うん、なんかなんていうかある日人格がもう固定化されたっていうのがなんか肩と気づく瞬間があって、
あ、はいはいはいはい、
なんかなんだ伸びしろってわけじゃないですけど、
うん、
なんかこれ以上新しい影響を受けてなんか大きい自分の中で大きい変化が起こったりとかって多分ないんだろうなって思うんですよね、
うん、
だからこのままっす
俺もなんかやっぱりもうなんだろうね、好きなものだったりとか、なんかや何かをやろうって思った時にどうしてもなんかその本当に21歳22歳頃の自分の気持ちで判断してるっていうか、なんかその時のことしこなんだろうね、記憶の中でずっと生きてるみたいなさ、
もう怖
わかんない、もう自分がたまにだから怖い自分のなんかねその顔とか見るとびっくりするもんね、なんか誰だこれはっていう、
いやそれはちょっと狂ってた、だんだんなんか病的になってる、普通に追い込まれてるだけじゃんって思うんですけど、いやでもね、まあ顔も確かに顔っていうか年齢もその、うん、だんだん普通に出てくるの怖い、顔に
そういやまあちょっとずつやっぱ出てくるからね、
そう、それはなんかそのやっぱ美しさとか美的な観点ではなくて、うんうん、なんか単純にその証拠がどんどん残されてる感じが怖いというかなんか戻らないけどずっとついてくもんじゃないですか、
うんうん、
それが一生顔につきまとうってなんか怖っていう、不可逆を今生きてると思うとなんか怖すぎるな、
もうあと死んでくだけだからもう
出た
あとはもう
言うんだよなそれ、全然そんなこと思ってないのにそんなことめちゃくちゃしっかり生きてる人にそんなこと言われたくないんだよなあんまり。
ちいかわグミ食べた、ちいかわグミ美味しいから食べて、
ちいかわグミなんて出てるんですか、
ちいかわグミファミマ限定で出てるから、
あ今なんかファミマでコラボしてんの知ってんすよ、
そうそうそう、
グミか
この間なんかね、ノートが対象のお菓子をなんか3品買ったらノートが1冊、ちっちゃめのノートが1冊もらえるっていう、
うん、やってますよね、
やつをやって休みのにその買ったチョコをあげたんだけど、まんまと気づかれた翌日にあれって
そうそうそう、
ちいかわのノートのためだったんですねあれは純粋に俺が休みのにチョコレートを買ってあげたと思ってた
なんか余ってだからくれたのかなと、うん、そのパチンコ行った帰りのおじいちゃんみたいな感じかなと思ってたら、うん、ファミマ行ったら、うん、あこれマンスンさんがくれたやつだと思ってみたら、うん、やっぱちいかわ大賞商品って書いてあってやっぱね思い出、いい思い出がやっぱ反転してたよ、オセロのように、
いやじゃあ、あげたことは確かなんだから
いやあげたことはそうだけどさ、あれってもうビックリマンチョコを捨てるのと同じだから、ね、
いやそんなわけじゃない、俺も別にチョコね、まあ、甘いものその食べるわけじゃないけど、まあ、もちろんね全然食べないわけじゃないけど、まあね、でもちょっとなんか休みの、ね、結構最近ねいろいろ仕事も重なってるしね、チョコでも甘いもんでも食べて頑張りやっていうチョコだった、
いらねえと思ってさ甘いもんいらねえと思ってさ、いやいいんだけどね、
うん、
いいんだけどなんかね、なんか嫌だったわやっぱ、
ちいかわのために買ったチョコはいらねえってことい
や言ってよそれさ、ちいかわの今コラボやってたんだけどさ、うん、って言ってくれればやっぱりさ、うん、ああマンスンさんねちいかわ好きだからって思うけどさ、
うん、
やっぱそこで一瞬さおって思っちゃったからさ、マンスンさんありがとうって、チョコレートありがとうっていうシンプルな気持ちがさ、ああちいかわね、ちいかわのことも嫌いになっちゃうから
ちょっとやめてそれはちいかわのことだけは嫌いにならないでください、
前田敦子じゃん最近ねビーズがサブスク解禁しましたよ、
したね、急になんかめっちゃ曲あんで、ね、500曲とかだっけ、
ああまあでもキャリア的にそんぐらいですよね、
うん、アルバムめちゃめちゃ出してた
そりゃそうだろ
そうびっくりするぐらいアルバムが出てて、
まあでも僕もね言うてそんな知らないですからね、う
ん、俺もそこまでなんかその追っかけて聴いてるとか一切ないから、まあなんか聴いたことあるなってぐらい、
そうそう有名な曲はね、うん、知ってるぐらいなんですけど、あともはやサブスクに残されてない人、残されてないサブスクに載ってない人って誰が残ってるんだろう、
あでもまあ山立はねまだない、
あ確かに山立は絶対ポリシー的にやんないですよね、
うん、
あ
やんないんだろうね、
そのライブとかですらなんか大きいところでやんないじゃないですか、
まあ、おなんかそう、なんかそうある程度その多分自分音の鳴りとかをすごい気にしてるからね、
そうそうドームとかは絶対やらないらしいんですよね、
うんうん、
だって前山立のライブ一回行ったことあるんですけど、
うん、
その時まあ普通に歌ってで途中でパフォーマンスみたいなのがあって、
うん、
まあ客そのドームじゃないっつっても結構広いですよそりゃ、
はいはい、まあまあそりゃね
1000人ぐらい入るのかな、うん、もっと入るかもしれないですけどそこに山立がもう言っていくつ70は言ってないけど60半ばぐらい
もうそんぐらいなんじゃないかな多分60代とかで
の人がマイクなしで歌うっていう、うんうん、めちゃくちゃでかい声で歌ってでちゃんと聞こえるんですよマイクなしでそれびっくりしましたけどねそうでその時あとね「潮騒」っていう曲がやってる時にね、うん、あの拍手のタイミングが変な客がいたっつってね、
うん、
もう一回潮騒やり直したっていう事件があってそれも面白かった
すごいね
確かにね確かに変な拍手がいたんですよ何か
ちょっとずれちゃったんだ
そうで曲の途中なのになんかみたいな感じの人がいて、うん、確かに何かいるなと思ってたら山立がもうブチギレて。いやあれも良かったね
山立は長風呂らしいで浴槽の中で iPad で漫画を読んでるらしいずっと
イメージないな
でサンデーソングブックで言ってたすごい想像しちゃってその時に山立が湯船に入った iPad で漫画読んでるとか想像しちゃって
髪の毛がこう湯船にパーってなって
ちょっと面白かった
いや僕サンデーソングブックで聞かないんですよ全然
あそうなんだ
聞いたことないかも
え俺なんかもう多分小学生ぐらいから聞いてるかも
いやいやなんかずっとやっててなんか結構ねいい番組だってことはらしいってこと聞いてるんですけど聞く山立のラジオってどのタイミングで聞くんですか
いや普通になんかに日曜2時になるとあ聞こうと思ってなんかねうち結構その日曜日にこう家族で昔からなんか出かけるた時にうちってなんかその車の中で FM 東京 FM が絶対流れてて、
はいはいはいはい、
で大体なんかその日曜日なんかどっか出かけるとかなるとその東京 FM でその山立のラジオが流れてたからなんかもう染み込んでるというか日曜の2時は山立だってなんか体が覚えてるんで、ね、ずっと
めちゃめちゃシティーボーイじゃんかっこいい
棚からひとつかみとかねで年一で竹内まりやが出てきて大体なんか
知らないんだよな
棚から一つかみっていうなんかその山立の家にあるね膨大なコレクションからなんかそのテーマを決めて山立がその選曲して流したりとか
ああなるほどねいや欲しいわその過去大体やってたのかな新潟って
あいやでもあ全国じゃないのかない
やわかんない僕がやっぱラジオを聞く文化がそもそもあんまなかったんで、うん、あんまり知らないですけど
全国ではないけどなんか流れてた気がする主要の FM では、
はいはいはい主要から外れてたかないやわかんないですけど、ね、やってたかもしれないけど
提供がね変わって途中から、うん、もうなんか数年前に変わって楽天カードが確か今提供になった昔はジャックスだったんだけど、はいはいはい、だから普通に山立の番組の途中でめちゃめちゃ楽天カードマンの CM が流れるのが嫌なんだよね
あまあでもねスポンサーですからね、
うん、
ジャックスもクレカでしたっけ
あそうクレカクレカ
はあ割とがっつり競合に変わったんですね
そうそうそうジャックスは結構なんかちょっとおしゃれなラジオ CM みたいな感じだったんだけど、はいはいはい、めちゃめちゃ山立のいい感じの選曲の後に楽天カードマンがお届けするっていきなり始まる
まあねさすがにそこは大事なラジオ番組ですから、ねうん、泣いて馬借を切ったんでしょう語り口もだから僕全然知らないんですよね
あいやめちゃめちゃうまいよ喋り山立つって
あそうなんですね、
うん、
なんかやっぱりなんとなくこうボソボソっていうか、うん、まあローテンションでみたいな印象ですけど
いや意外とテンション高い
そうなんだ
そうすごいハキハキ喋るしやっぱり歌がなんていうの、まあ、その声がすごい通るっていうのもあるし
確かに
山立聞きやすいんだよねすごい
やっぱいつも初期の特に山立とか聞くと、うん、ラブスペースとか聞くと、うん、腹からめちゃくちゃ声出てるなって思うんですよ ね、 そうなんか歌が上手いとかじゃなくて腹から出てるなって思うんですもんね、うん、ああなるほどね今度じゃあ聞いてみようかな日曜の2時じゃあそんなところで終わりますかね今日は
ところでね、はい、
はい じゃあ
では、また来週、は
い、本当に驚いております。さよなら。
夫婦を超えてゆけ。Yeah.